はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2023年8月24日木曜日17時です。本日の相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、なんか京都もね、もう殺人的な暑さが連日ついておりますけれども
で
も
まあこの暑さ台風もね、過ぎまして ね
台風もでもまた来るでしょう、これからがね。
京都はそんなにきつくはなかったんですが、ですね、
それはありがなかったですけど、
地方では、
秋田とか、
はい、いろんなところで、ね、災害ができて
洪水とかね、言ってますけどね、
大丈夫なんでしょうかね、まあ、これから復興していかない ね、被害の度合いもまだたくさんは僕も知らないんですけども、まあ、皆さんが無事にね、なんとかその後ね、こんな猛暑ですから気をつけていただいて、
やっぱりそこにね、いろんな疫病的なことも発生する可能性もね、あったり、
まあまあ、速やかに ね、まあ、お金かけずって言ったらおかしいな、お金かかりますけどね、
かかりますけど
速やかに対処して、その人命、まずもって人命を ね、まあ、私もそれは協力したらいいんですけど、ちょっと他人事みたいな言い方しますけども、速やかにね、大金持ちの方がやって一番にしていただくと良いかと思いますけどね。
本当ね、はい、まあ、なんかそういう自然の災害がいろんなことを、まあ、引き起こすという、まあ、そういう人命の問題も当然あるわけですけど、はい、いわゆるなんかショックドクトリンというね、はいはい、そういう考え方もあるということで、
は
い、
そう、ショックドクトリンというのは、
これはね、はい、もう結構前なんですよ、この考え方が出たのはね、はい、実はナオミ・クラインっていう方がね、2007年に発表した同名の著書で詳しく述べられた概念だと、まあ、簡単にこれを言いますとですね、まあ、大きな危機やショックの時期に政府や経済の指導者が自らの利益や意図に沿った政策をですね、強制的に推し進めるという戦略を指すという、まあなんかね、一般の方には、ね、すごい信じがたいことなんですが、実はそういうこともあるということで、ただこれがね、災害が本当の災害であれば、まあまあね、そういうこともなきにしもあらずでしょうけど、その災害自体がですね、その指導者というか、なんかその裏の裏にいる方が引き起こしたということになれば、もう全て策略ということになってしまいますから、これはまたまあ有識問題になりますけど、まあ日本でもね、実際阪神大震災、また東日本大震災ということで、いろいろと問題がやっぱり起こっ、災害が起こっておりますけども、その後にですね、やっぱ復興プロジェクトということで、大手企業がまあ、自社の利益も得ながらですね、進めていくということがよくよくある、まあまあ、特にね、建築会社とかね、あとまあエネルギー関係とか、あと建築関係とかね、大手たくさんありますよね、この辺りはね。最近でこのテンポラリースタッフイングという、まあ、いわゆる除染作業、いわゆる放射能のね問題がありますが、あれに多数の人数が、労働者が必要となってね、これを人材派遣業者がこれに応じる形で多数の人材を供給したと、まあ、ここにも何かね、その人材証券紹介会社というと結構大手があるじゃないですか、
ね、
そういうところ、まあ、あえてお名前は言いませんけども、はい、そういうところが何か仕組んでるような気もしないでもないという方がありますけれども、まあまあそういうね、
まあ片やね、自然にそうなってるからたまたま助けてるんだという考えは、それはノーマルの考え方なんですけど、片やね、それはね、純真無垢な人はそれでいいんですけども、片やですね、やはり世の中では科学も進んでますし、人災、自然災害が人災であったという場合もありますよね。いや、もう最初からですよ、後から来る人災じゃないですよ。
はいはいはい、
人災というのはその本当に原因、元となるところが自然で起こった場合 と、科学的や人工的に起こった場合とありますよ ね、 で、自然に起こった時に後から人工、またさらに違う第二次災害を発生させている人間もいるし、人間が第一次の元を作って、さらにそれを握りで伸ばし伸ばしで金儲けに結びつけるという場合を考えられますよね。で、まあ、人はそれ時々ね、そんなバカなこと言うなと、陰謀論とかとか言う人もいますけども、いや、そんなことはないと、ね、いろいろとバレ出したらあいつはおかしいとかいう方法を取る まあ、プロパガンダやね、人を貶める人たちも銭のためにはそうする
可能性はね、
そう、まあちょっとおかしな考えの方がいる、おかしな考えというか相手からも私を攻撃される可能性もあるけども、その考えはありますよね。
いや、なんか最近日本にね、大地震、大地震ですか、はい、多すぎますよね。以前はもうちょっと周期が空いてたと思うんですけど、
いわゆるあれでしょ、マンメイドアースシェイクというやつでしょ、はいはいはい、これは英語であるんですよ。いや、言葉ってそしてあるんですよ。
なるほど、
あの辞書を調べてください、
はい、
マンメイド、人間が作り出すアースシェイクと、
アースシェイク、ね、
あの地震と、ね、人工地震という言葉ははっきり辞書に載ってますから、はい、
載ってるんですよ、
ね、ということはですね、あるということです よ、ね、そんなバカなということを隠したりするやつが当本人です、真犯人ですよね。それを隠したりするやつが犯人ですよね、犯人の一味ですよね。関連組織とか、まあ、スパイとかね、そういったあのの一味であると、
一味であると、
アジトを持った一味であると、街中にたくさんあるアジトでね、
で
こんなことを言ってることを言ってるやつを潰していくと、町内会を使ってとかですね、いろいろ入り込んでね、まあ、日本のそのインテリジェンスとかね、
あ、
まあ、その帳簿してる警察や諸々のところもそのお仲間であるということも十分あるんですからね、
人民の心をね、人心をこう惑わすという、はい、まあ、そういうところから入っていく
んですね。そこでね、はい、人々をコントロールするためにはですね、まあ、プロパガンダという、まあ、マスメディアを使った方法を、大衆洗脳という、まあ、これ以前から僕は推薦図書でエドワーズ・バーネーズさん、もう最近売ってませんけどね、中田康彦さんの訳解説があるプロパガンダ、大プロパガンダイコール大衆洗脳ですよね。危ないぞ危ないぞとか、戦争起こるぞとか、ノストラダムスがあるとかね、
あれはちょっとね、
備蓄しとけとか、いやでも一応ね、保険かけて、あの、万全対策をするべきですけどね、自分の考えで。どのよう世の中の大衆がね、マス、マスミ、マスっていうのは大衆ということですね、
はい、
マスがどのような習慣を持ち、どのような意見を持つべきかといった事柄を相手にそれと意識されずに、ここね、無意識、分からずに知性的にコントロールするという、ここなんですよ、ね、ということは学者も含んでるということですね。やっぱりあの、自分たちはエリートだと、賢いと、一般市民より賢いと思っておられますからね、そういったコント意識されずにコントロールすることは、民主主義を前提にする社会において非常に重要であると。民主主義で、まあ、あの数でね、あの一応ですよ、
ね、
この仕組みを大衆の目に見えない形でコントロールすることができる人々こそが、目に見えない統治機構を構成し、真の支配者として君臨していると、このプロパガンダのエドワーズ・バーネンさんは、もうこれだいぶ前ですよ、この本は、あの発刊されたのはですね、十数年前で、十三四年前ですね。あの、訳されたのも、
地震が起こった。
この方ね、エドワーズ・バーネスさんって誰かと言いますと、広報宣伝 PR の父と呼ばれたアメリカ人の広報マンで、1890年ウィーンで生まれて、ウィーンね、どういう、1995年に没したが、戦争宣伝から商品の売り込みまで、ありとあらゆる宣伝活動、プロパガンダね、宣伝活動、プロパガンダに従事した。
あ、従事してたんですね、はい、この方。
この方ね。
やってたん
ですね。心理学者ジークムンとフロイトの甥っ子ちゃんやね。
心理学者の。フロイトの、
はい、
有名な。
多様な心理学手法を駆使して、世論を操作。あ、そりゃそうですよね。大衆の合意形成、大衆の合意形成をうまいこと持っていくと、みんなが賛成したと。プロパガンダという技術をプロパガンダする目的で書かれたこの本ね、
うん、
W. リップマン、セロンと並び PR マン、広報関係者必読のバイブル的な存在となっているというのがこのプロパガンダという、エドワーズ・バーネンですね。
その方はやったことに対して反省のことを書いてるんですか、それは。そういうこと
ではないですか。いや、こういう手法があるということを、まあ、暴露していただいて、これなかなかおもろいんですよ。
なるほど。
プロパガンダのメカニズム、どのように伝わるか、新聞報道とプロパガンダ、雑誌講演会、そしてラジオの位置づけ、映画と著名人のキャラクター、
なるほど、
著名人ね、
著名人、
それは音楽家もあるし、有名人がいろんな各ジャンルでね、この世からプロパガンダを蹴ることはないとおっしゃってます。これはノム チェムスキーという方がね、あのちょっとあの帯掛けにされてますけど、本書はまさに巨大企業が支配する社会での合意捏造の実用マニュアルであるとか、これ大企業できるかな俺ね、これ見たらね、いけるかな、
マニュアルですからね、
マニュアルですから、これマニュアル、こんな本を手に取っちゃってるの私ね、いいのかなこれ、私がもしか大きな会社で支配するようなこれ読んだということで、ちゃんとこのラジオカフェのこれを永久保存版にして、これ言ってたあの人があんなしたって、もう僕をさせていただいて結構でございますんで、まあ慣れないわね、慣れない、世界的な企業になったらどうするんですか。
いやいや、でも影響力はどんどん上がっていきますよね、はい、そうなると。
そういうことでね、うん、でこのね、普通マスメディア使わない方法としてあるんですが、
うん、
まず、
うん、
曲いきましょうか。
そうしましょうか、
はい、
はい、じゃあお願いします。はい、この曲は、
この曲名はですね、Another Way というね、あの僕が今大好きなあのギタリスト、ジャズギタリストのマイク・モレノさん、作曲のねギターももちろんマイク・モレノさんですけども、アナザーウェイですよ、
うん、別の方法、別の方法
で、彼もそのこんなショックドクトリンやプロパガンダじゃなくてね、こういう古い手法じゃなくって、まあ目に見えないはあるんですけど、まあそれでコントロール支配してきたわけですよね。
そうですね、
またこういうことじゃなくてね、まあ人工的に作られた自然災害の可能性は十分あるわけでね、こういう方法、戦争もね、戦争もそうですよ、敵対させたいわけですよ。例えば悪徳弁護士ならば、2つのクライアントを揉めさすように持っていって長引かしてしこたま儲けるとかね、ありますよね。それが同じことが戦争でも、2つのところを敵対させて、そこでですよ、長引かすと、戦争をね、
両方に支援する
ような、ね、マスメディアを使っている、ね、ロシアが悪い、ウクライナが悪いと、いろんなことを言って長引かすような人がいるでしょ。
もう国民は たまたまいないですね、
まあ、
その国は、
まあ、人口を減らすために戦争があるという説もあるんですけどそこで、
はい、
そういった時に敵対するために使うのがスパイなんですよね。スパイ、
まことしやかに情報をスーッと流していくわけですね、
は
い、
また私もね、またこれ、スパイエージェント オシントヒューメントカウンターエンテネスという、まあ、本がまたあるんですけどね、丸谷はじめさんの、これまたなかなか面白いんですよ。孫子が定義するスパイ、
孫子、あの
洋館っていうんですね、洋館、はい、スパイは官庁とも言うんですけども、うんうん、中国の、まあ、兵法であった孫子がもともと重要視したのが、まさにこのスパイ活動ですが、ということで、官庁ね、そのスパイね、
うん、
これこそが戦争の要であり、
うん、
全軍がそれに頼って行動するものであると孫子はもうはっきり言ってるんです。
なんか将、いわゆるトップがそれに騙されたらもう終わりですよね。
そうそうそう、
あの仲間や思ってたのに、
トップがね、
うん、
まあ、平和になればいいなと思っててもね、うん、まああの、まあ、日本だったら天皇家さんであったりね、うん、でも間で金儲けてる人が中身が、いや敵は悪いんですとか言ってもうなかなか脱出できないですよね。本当に参るでしょ、本当に、
判断ができなくなりますよね。
だからね、うんうん、マスメディアとかもメディアの報道を信じてる限り、日本人も世界の人たちもカモにされ続けるということなんですよ。
怖い怖い、もうカモにされたくないですよ。
そこでね、
はい、
こういったことを、まあ、見方であればエージェントかアセットというわけなんですけどもね、
うん、
そんな国家の面をかけた戦争に勝つためにも重要なのが、諜報活動を通じて敵の動向を正確に伝える、まあ、スパイであると、
うん、
まあ、この本によりますとね、先ほど の、うん、ま、丸谷さんの、
はい、
残念なことに戦後の日本社会、この諜報活動を行うことを徹底的に嫌ったと、何かの理由で嫌ったのか抑えられたのか、敵のスパイを取り締まろうなんて発想自体が戦前の特攻警察や憲兵などの時代を蘇らす発想であり、さらに日本人自身がスパイ活動するなどももってのかだという感覚であるというようなね、
それ今ですか、それは、
まあ、現在も含むわけですよね、これ戦後ということはね、まあ、戦後日本は占領軍の GHQ の心理戦に完全にはまったし結果国家にとっても大事な諜報活動をそのまま軽視してしまったということで、でもうちょっとこれ面白いのを言いますと、うん、5種類のスパイがいるらしいんですよ、孫子のスパイ、5つのタイプ、
うん、どんなスパイがあるんですか。
患者には5つの種類、
はい、
教官 合という字で共感間ね、内観内側の間、反観反する観、視観する間、静観であると、これを同時に運用すれば敵には決して露見することはないと、これは人知を超えた働きをする。犠牲者というのは偽の政治コントロール支配者にとっては宝そのものですよと、
はい、今の5つは どういう、はい、
共感というのはまず、
強いね、
ふるさとの共というね、帰郷するとか共感というのはリクルートされた敵国の一般住民を指すと、
敵国の一般住民、
これはね日本国内にも官民を問わずかなり存在していると。例えば外国政府や企業から金をもらって日本国内の自衛隊基地の様子を監視したり、政治家が隠したがっているプライベート情報を収集したり、さらに日本企業が持つ最先端技術を盗もうとする者たちがこれに該当する。
まあハッカーみたいな
もの、これ考えられるね。こんなも陰謀論でもない、当たり前ですよね、まあ、こういうのあるんですよ。
よくありますよね。
内観、次ね、内観2番目、これはリクルーターじゃ、敵国政府の役人公務員、政府内で勤務している人間であるため、
はいはい、
先ほどの共感では絶対得られない政府内部の重要な機密情報が得られるという点では極めて重要と、
政府内にいるスパイということですね。
そうですね、各国政府内に外国情報機関にリクルートしてその手先となって働いているスパイが少なくないと、企業に当てはめると、まあ、私もちっちゃな会社やってますので、企業に当てはめると企業内部でその組織から給与をもらいながらね、機密とされる技術情報を競合企業に流す人間も内観に該当する
産業スパイ、
もういい加減してくださいよ本当に。うとこのレシピとかね、私が一生懸命考えて研究したレシピパクってまた違うどっかの料理屋さん使ってるのありましたから、私も見つけましたから。あれ俺とこ俺が考えたやつで、これは普通の人はしない発想で、どっかのねやってる。だから本当学者も含めて食べに来たりしていろいろやってるから困るんですよ。日本の場合実際にこの種のスパイ活動かなり低く行われていると。3つ目、反感反する間と間と書いてね、
はいはい、
これは元敵国スパイであったが、こちらに寝返らされたいわゆる二重スパイ、ね、ダブルスパイですね。孫子はこれを最も重視したのがその理由が面白いと。スパイに選ばれる人間の他はもともと非常に能力が高い、そんな人間に対して地位と名誉、さらに十分な報酬を与えれば幸福する、それは自国にとって非常に大きな戦力となると。つまり敵スパイのヘッドハンティングみたいなもの。
敵スパイ、やっぱりお金で動くんですね、そういうのは。
まあ二重スパイがさらに予想って三重スパイになる場合もあると書いてある
ね。また寝返る場合もあると、はい、もうどっちの見方やいう感じで、
ね、まあそういうことね。まあそういったことと、四つ目のスパイは偽情報を、ね、偽情報、ディスインフォメーションを敵国に信じ込ませる専門家で、これが本当の陰謀論とか、こういうのはあるんですよ。あのなんか変な血を飲ませるあれやってるとか、時々間に入り込んでる、士官が騙すのは何も敵だけではない、彼らは味方をも騙す、つまり味方に対しても事実でないことを流布、それを信じた自国民が、あるいはその先ほどの共感や内観反感、そんな偽情報を流布することで敵国に事実ではないことを信じ込ませるわけだと。敵を騙すにはまず味方
が誰がその人を雇ってるんですか。で敵が雇ってるんですよね。で敵も騙されてるわけです
か。騙すよ、いや自国国民と一部の人は別ですよ、
あ
忠実な人いないでしょ、なかなか。あの時々はいらっしゃいますけどあの自分らだけ、アメリカが戦争してるんじゃない、アメリカの上の金儲けしてる人が戦争してるけど、アメリカ国民誰も戦争行きたくないよね。
なるほど、
ミリタリーもね、米軍の US アーミーも誰も、日本国民もね、何のために戦争して働いてんだとかなるじゃないですか。一部の人がだから、本当は国対国の戦いなんかないんですよ。上の金儲けの人同士が両方に金出しながらやるということですよね。これは当たり前、陰謀論でも何でもない。銭っていうのはそういうもんですよ。どこにも飛んでいくから、お金だけは。
そしたらもう
国をまたいでね、
被害を受けるのは国民だけと、
お金だけの、キャピタリズム、資本主義は、ボーダレスですから、共産国も資本主義も何にもくそもありませんです、逆にあの、まあ、共産国はガードしているので、それを潰そうという方法で、まあ、プロパガンダを流布してその壁を潰そうという方法はありますよね。それを徹底的に情報を調べて、人間の心理から政府の動きや政治家から一般庶民の 無能さを利用してマスメディアを使うとか SNS を使うとかね、
そう
ね、そして、ね、そういうことで、まあ、心理戦とかプロパガンダの領域に担当する人間のことが、まあ、そういった、例えばね、戦争中のある国が戦況が自己にとって決して有利でもないにもかかわらず、あたかも有利であるかとごとく宣伝して、マスメディアの暴徒を使って国民に浸透して世論を奮起する工程で国民の継戦、戦争を続ける意欲を維持すると、
それまさに
日本が勝って
る、日本じゃないですか、
日本の戦前ですよね、
もう全然負けてんのにね。
それでイギリスとね、どこだったかな、イギリスとスペインの戦争だったかな、歌舞伎やってる人がね、もう大金持ちの、まあ、エスタブリッシュメントの人が、イギリスが勝ってるぞ、イギリスが負けるぞと言って株を売らして底値になった時に全部買って、実は
それロスチャイルドちゃ
う、私はそんなことは言ってませんよ、それは想像に任せますよ、ユーサクさんが言ったことは私は分からない、
なんか聞いたことあります。
そして最後の5つ目のスパイが生還、生きる間とかで生還だと、これは我々にとってもイメージしやすいスパイで、敵地に潜入して情報収集を行い、まあ、敵の会社でもいいですよ、これを国に持ち帰って報告するアセット、映画007のジェームズ・モンドは説明、この生還に、該当するエージェントであると、まあこういう、
007ね、
はい、でね、それでね、実際にあったあれとして米情報機関が作成したサボり推進マニュアルがあるんですよ、スパイがサボり推進、
サボる、
敵国住民で会社や工場に勤務する一般人、教官などに指示し、彼らが行う仕事を徹底的に、しかしバレない形でサボらせることで敵国の経済全体の生産性を低めようとするマニュアルがあるんです、それ会社にとってたまりませんよ、例えば私とこの会社入ってね、うまいこと言っといて、上にはうまいこと言ってサボるように持っていくとかね、
それだから会社の機能を、まあ、低下させるということですね、
相手の方の味方であってね、敵であるライバル会社に入ってサボりマニュアル推進する悪い社員いるんですよ、たまに。この人を信じろって本当にね、そんなね、人が良いこと言ってたら経営なんかできません。やっぱりね、人を信じろって言うけど、それがダメ、全然
面接では絶対わからない、
医者を信じなさいと言って、うちの親父3ヶ月で亡くなる、手術後3ヶ月であれってなることあるから信じません、そんなもんワクチンだろうが、その手術だろうが、おかしなことがいっぱいある、医者でもね、学者でも責任取らないもん。それが1944年、戦略サービス OSS が作った簡易破壊工作マニュアルですね。戦略サービス局 OSS とは、後の米中央情報局 CIA の前身となる情報機関と、例えばね、この本に書いてあることは実にくだらないことに見えるかもしれないから重要なことですね。企業経営者や幹部ではあれば、自社の社員がこんなことをされたらたまらないと思うようなことが書かれてる。これちょっと私も絶対手に入れないとダメですね。ダメですね。つまり組織全体に足を引っ張るような給与泥棒の育成方法と書いてますね、これで。
育成方法。
うん。
いや、それはもう
書いたのこれね。ちょっともうずっとありますけど、サボりマニュアルの一部書いてあるから読みますよ。
うん、そうですか。
士気と生産を低めて不公平な人事差配を行い、有能な職員を誹謗中傷すると。できるだけのんびりと働けと、次ね、2番、作業効率を悪くする動作を行い、重いハンマーではなく軽いハンマーを、大きいレンチを小さいレンチを使用しろと、あらゆる事案は可能な限り要検討事項として会議や委員会でいちいち測るようにして、また会議はできるだけ大人数で官僚的な環境として、より重要な作業がある場合は直ちに会議での検討を中止すべきとか、担当者への問い合わせや取り次ぎをできるだけ鈍くして車内電話回路にも工作を施せと、ターゲットになる人物の列車での移動をできるだけ面倒なものにする、例えば同じ席をダブルブッキングして面白い議論を巻き起こさったりするとかね、嫌がらせね、ペーパーワークを増やし意思決定まで多くの承認手続きを作れとかね、いますよ、やられることありますよ、いっぱい。百貨店でもやられましたもん、 D という百貨店のそのなんか変な中に入ったおかしな社員がたまにおってね、邪魔されたりする時あるんですよ。
いやそんなもう何かにつけ邪魔してくるわけですね。
そう、何事も決まった指揮命令系統で行い、決断を早めるための近道を認めないと。課題を与えるときは常に重要でない仕事が先に割り当てて、重要な仕事は能率の悪い部下に余計に遅くなる。会議では長い演説を高音で行い、言いたいポイントを説明する個人的な経験をたくさん盛り込み、
うん、
対して重要でない業務は完璧に行うように要求するんです。逆にね、重要な仕事をたくさんあるときに限って会議を行うとか、会議の議事録は言葉までチェックして訂正さす、まあ、細かい。
そのようなことを言いながら実は能率どんどん下げ
て落としていくと、会社の中入ったり、
大事や大事や言いながら
国家もね
手続きを増やして、
それ国会答弁もなんかそんなところありますよね。
すよ、
しょうもないって言ったら怒られるかもしれませんけど ね野党の質問に、
そう
他にひたすらだらだら働け、不平不満を連発、もともらしい理由をつけてペーパーワークを増やし、書類の数を増やせ、
そう
指示の意味が理解できなかったふりして何度も聞き直す、重要な書類を間違ったファイルに保管しよう、間違ったファイルに保管、
うん、もう それだけでもう効率下がりますもんね。
こんな攻撃するから、こんなマニュアルを教官の職員中枢、中枢に送り込むんです。
う
わ、注意しないといけない、うちの会社もね。
本当ですね、もう今の聞いただけでゾッとしましたよ。
なんいや本当にね、世の中気をつけないとね、金儲けのためにそういうことする人がいるから、本当注意し必要ですね。これは陰謀論でもなくて普通の世の中の社会で、ビジネス社会であることですから。
だからまあ皆さんもね、
そういったやつは目をつけないとダメですね、ちゃんとね。ということで、
はい、
24太郎ウーの8月24日、
はい、やってまいりましたけれども、今日はまた
お相手は、
はい、
太郎と
優作でございます。
次回また9月の第4木曜日ね、
はい、
午後5時にお会いしたいと思いますね。
よろしくお願いいたします。
また面白いネタ探しておきますんで私がやられてなければ ね
嫌がらせとか、ね、やられんようにせなあかんですね、
はい、嫌がらせは無視されますからね。
はい、はい、じゃあそういうことで
ありがとうございます。
ありがとうございました。